ラジオフチューズリスナーの皆さん、こんばんは。府中市議会議員結城亮、市民の風。私がパーソナリティで市議会議員の結城亮です。この番組では府中市政のこと、町の話題などを中心に、市民の方々から寄せられたお声や要望をもとに、リスナーの皆さんと共に番組をお送りいたします。今週は市民生活相談に対する行政対応の課題についてお話します。議員になってから市民の方々からの生活市民相談をいただく機会が多くなりましたが、よく尋ねられるのが、市役所での生活相談に関わる相談窓口を一本化できないでしょうかという相談です。これは役所の縦割り行政という大きな壁があり、私は2018年6月議会でもこの課題について一般質問をしましたが、今年の9月議会でも改めて取り上げました。今回の質疑の中で、行政組織の弊害ともいえる縦割り行政を排して、介護や高齢者福祉、障害者福祉、医療、生活保護、学校教育など、複雑多岐にわたる住民相談を、ワンストップで総合的包括的な支援体制を構築して対応するために、市は具体策についてどのような構想を持っているのか、この点を正しました。市の答弁は、住民相談のワンストップ対応について、総合的包括的な支援体制を構築して対応するために、社会福祉協議会と連携、地域福祉コーディネーターを各福祉エリアの担当者として配置をして、市民相談を受け付けるとともに、市民に身近な市内11ある文化センターで週に1回困りごと相談会を開催をしておりますと、こういう答弁でした。また現在市民の方から寄せられた相談、複合的な相談の課題に対する支援策として、地域福祉コーディネーターが行政の関係機関と連携を図って、相談者の状態や意向を確認しながら課題解決に努めていると、そういう答弁内容がありました。私は府中市がこうした総合相談窓口の設置に向けて現在計画していることは評価しながら、同時に現在政府が全国の自治体に対して任意事業として実施をしている重層的支援体制整備事業の活用を求めました。この事業は政府が内閣府に担当室と担当大臣を配置して肝入りで実施している事業ですが、現在は全国の市区町村の 2.4% 程度しか実施をしておらず、都内でも世田谷区、八王子市のみの実施状況となっています。私はこの重層的支援体制整備事業を活用する利点について、住民からの複雑多岐にわたる市民相談に対して、自治体が縦割り行政を打破してワンストップで総合的包括的に対応できる、そういうシステムを図ることができると主張して、この制度の活用を要望しました。また質疑のやり取りの中で、府中市は福祉のまちづくり推進計画というものがあるんですが、その中で複合化、複雑化した課題に対応する相談機能の充実のための施策として、福祉の総合相談窓口の設置を掲げて、さまざまな福祉分野の問題を一箇所で相談できる総合相談窓口の整備を進めていると答弁がありました。同時に市民に対しては、どんな相談も断らない相談支援体制の中核と位置づけて、関係する行政各課と連携して問題解決に取り組む体制の構築をしているという表明がありました。合わせて私が求めた重層的支援体制整備事業の活用については、この制度を位置づけることについて先進自治体の事例などを参考にして実施の検討をするという前向きな答弁がありました。私はこの重層的支援整備事業を利用することで、分野ごとの窓口業務などの補助金を一括して申請できるために、自治体にとっては事務的な作業が減るメリットがあると指摘をして、実務上の利点も生かす価値があると主張しました。 まあ、府中市ではすでに住民からの総合窓口の包括的対応に向けて取り組む基本方針があるので、まあ、これをより良いものに具体化していくためにも、この重層的支援体制整備事業の活用を図る、まあ、そのメリットを再度強調しました。まあ、現在我が国の状況は格差と貧困の社会と言われています。まあ、それだけに市民の方からの生活市民相談の中身も複雑多岐にわたるものになっているだけに、これまでの縦割り行政では市民ニーズに対応することはできません。まあ、今後も市民相談に対する行政対応の課題についてぜひ議会で取り上げていきたいと思います。有機利用のホームページでは府中市の話題などについてお知らせするため毎日ブログを更新しています。ひらがなで有機利用で検索してください。有機利用は府中市民の風になりたい。また来週お会いしましょう。さようなら。